おはようございます。今日は皆さんと一つの御言葉を宣言して始めたいと思います。皆さん聖書をお持ちの方は新約聖書使徒の働き17章24節を開いてください。使徒の働き17章24節です。使徒の働き17章24節です。新改訳第3版は264ページです。第2版の方は242ページです。訳の違う方は頑張って17章24節開いてください。見つけられましたか？17章の24節です。では皆さんで一緒に読んでいきたいと思います。では17章24節3、はい。この世界とその中にあるすべてのものをお作りになった神は天地の主ですから、手でこしられた宮などにお住みにはなりません。はい。先週水曜日、アマテラス大御神という名前の神様が引っ越ししました。20年ぶりに新築した人 の、 あの宮大工がもう一生懸命腕によりをかけて、作った素晴らしい、神社という場所に引っ越しされました。皆さんこの御言葉を読んでどう思いますか？すごいと思いませんか？もう一度読みたいと思います。アマテラス大御神が引っ越ししたっていうことを覚えながらもう一回読みましょう。3、はい。この世界とその中にあるすべてのものをお作りになった神は天地の主ですから、手でこしらえた宮だのにはお住みになりません。アメン。アメンですか皆さん？はい。今日私たちがこの宣言したことは有効です。神様、アマテラス大神が20年後引っ越しするかどうかは分かりませんが、でも私たちの神様は決して引っ越ししません。また私たちが何かをこさえてそこにどうぞって言ってお招きすることもできません。ただ私たちの心にお迎えすることはできます。アメン。不思議な、その水曜日に私は不思議な夢を見ました。夢の中で夢を見ているという変な夢でした。私は14年前に乳がんで手術をして、左胸を失ってるんですが、なんと夢の中で胸が戻ってきてたんですね。キャー、やった、胸があるって喜んで、そしたら夢だったんですよ。あー、なんだ夢かって。で夢が覚めて、起きて洗面所に行って、でもなあったしなと思ってこうやって見たら、あるって、あ、やっぱり夢じゃなかったんだって、すっごい喜んで、夢じゃなかった夢じゃなかったって喜んでたら目が覚めたで、だから私は結構夢見ないんですけど、寝過ごしたりすると二度寝とかすると夢見るんですよね。だから、ああなんかこんな寝坊しちゃったから変な夢見たんだなみたいな、そんな思いでいたんですが、その日聖書を読んだところはゼカリアの13と14の最後のゼカリア書の最後の章でした。それとルカの15章を読んでいました。でもその時はまだピンときてなかったんですけれども、でもその後私はギターで賛美の練習を し始めたんですね。そして知恵と力 と、愛でこの地を治めておられるっていうあの歌をこうやってたら、皆さん、私股関節悪いんですけど、今まで股関節のために祈ってもらっても何にも感じたことないんですが、賛美をしてたらここにすごい臨在が来て、もうすごい臨在が来たんですよ。で、え、これどうなるんだろう、癒されるのかな、どうなるんだろうってもう弾いてて、 でもやっぱり私は根負けしてしまって、違うことをふっとこう思ってしまった時に臨在はこう消えちゃったんですけど、でもその時に、あ、神様が本当に今神様の働きを始めるぞって言ってるって、もう今まであなたは祈ってきても何も起こらなかったですね、奇跡も見てませんね、まだ癒しも見てませんね、でもあなたが見ていないものをこれから見ますよって、 私はすごいそれを受け取ったんです。神様がもう主権を持って働く時が来ています。ゼカリア書に神様はこう書いてあります、ね、あなた方を私の民と呼ぶ、そしてあなた方は私を私の神と呼ぶ、そのことが起こるんです。だから皆さん準備を始めてください。神様が権威を持って働く時がもう始まりました。私たちがその権威を持って働かれる神様の技を妨げるようなことをしてはいけないんです。今までこうだったからそうに違いないでいると神様の技を見ることはできません。私たちは心を新しくする時です。思いを新しくする時です。そしてもう一つルカの15章の最後の方は放蕩息子の例えが書いてありました。でそこに出てくる兄息子のことを示されました。私たちはこれからとんでもない人たちが救われるのを見ます。これからもう放蕩し尽くしたもうとんでもない人たちがどんどん救われてくるんです。そして救われるだけじゃなくて神様に愛されてるっていうのを見るんです。で彼らがもう麻薬とかねもういろんなことをやった人がね手を置いて祈るとね癒されたりとかするんですよ。今まで私は真面目に生きてきたのに一回も手を置いて祈っても癒された人はいなかったのになんでこの人がやったらっていう思いを私たちは持ってしまいやすい弱いものですよね。だからこれから本当に私たちは父が喜ぶことを喜ぶ準備をしなくてはいけません。父の心を知って父の心を喜ぶ、自分の思い通りになったことを喜ぶんじゃなくて父の心を喜ぶ時が来ています。アメンですか？そうです。ではお知らせをしたいと思います。来週の13日はいよいよ X デーがやってきます。そうです。イエーイ。もう11日から京都でエンパワードがありますね。それで牧師先生はじめ多くの人たちが京都に行っちゃいます。で 残ったほんの一握りの私たちで礼拝をしなければなりません。で今まで朝、ね、こうセッティングをしてくれた人たちがほとんどいなくなってしまうので来週日曜日は朝から新しいメンバーが準備を始めます。ですので皆さんよろしくお願いします。そして京都に行かれる方々はいっぱい受け取ってきてください。神様の力を受け取って、そして私たち行けない人たちのために分けるつもりで受け取ってきてほしいなと思います。ですから X デーです。そしてその日は坂本ご夫妻が先生たちがゲストで来られメッセージしてくださいます。坂本先生たちのためにもお祈りください。そして11日と12日の日は24時間祈りの塔が開催されます。ですから時間の都合の合う方は参加されてください。いつもリードを導いている先生たちが結構多く京都の方に行かれるのでリードをする人たちもいませんけれども、でもぜひ参加してほしいと思います。それからですね、29日から11月の2日まで、花江さん家族と私とで大槌町の杉浦さんのところへ訪ねていく予定を立てています。それでは
い、
イエーイ。で花江さんの車で行くので結構大きな車で行きますから、それなりの荷物が積めると思います。ですから杉浦さんたちに渡したいものとか祝福したいものとかあれば来週日曜日から受け付けますので、27日まで受け付けてますのでぜひ持ってきてください。手紙とかでもいいですし何でもいいです。杉浦さんたちに役に立つなと思うものがあれば持ってきていただければと思います。また私たちのために祈ってください。私たちが本当に杉浦さんたちの祝福になるように良い交わりの時が持てるように祈っててください。それとキリちゃんなんですがお腹の赤ちゃんが男の子だということが分かったそうです。それでベビーシャワーをしたいなと思ってるんですが、キリちゃんがいつ来れるかわからないのでいつ来ても祝福できるように今からちょっと心の準備をして祝福するものとか何か おむつのケーキを作っとくとかまあ本当に男の子だっていうことが分かりましたので、それなりの準備をして待っていてほしいと思います。以上です。では子どものためにお祈りします。では祝福受けたい人はどこにいますか。あまり受けたくない、元気ないですね。はい、ではお祈りします。天のお父様、感謝します。あなたが与えてくださったこの子どもたちを感謝します。あなたがこの子どもたちに愛を注ぎ、そして今本当に整えてくださっていることを感謝します。どうぞこのクラスを祝福してください。そしてこのクラスを通して子どもたちが神様ご自身を知ることができるように助けてください。イエス様の御名によってお祈りします。アメン。